皆さんこんにちは。6月の第1の聖日にこの午後このようにして、プレイズワーシップの時を持たせていただくことができますことを感謝申し上げます。早速御言葉に耳を目を傾けたいと思います。今日は感謝と賛美のシリーズの中の10回目ということで、全宇宙的賛美という題で、メッセージ語らせていただきたいと思っております。詩編の148編出ますかね、出ない、もし聖書をお持ちの方はお開きいただきましょうか。せっかくの詩編の素晴らしい御言葉ですので、皆さんで、どうでしょう、お読みしてみましょうか。1節から14節までありますけども、読むうちに本当に恵みをここでそれいただくことができるかと思います。購読いたしましょう。詩編148編1節、ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ、意図高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ、火よ、月よ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主が命じて彼らが作られた。地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ。山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ。地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁き塚さよ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。主はその民の角を上げられた。主のすべての聖徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を、ハレルヤ。ありがとうございました。本当に素晴らしい詩編だと思います。先ほど賛美させていただいた2番目の賛美がこの部分を歌った賛美だなと思いながら、近藤兄弟がいい賛美を選んでくださったなと思って歌っておりました。本当にこの全宇宙が神様の御名を褒めたたえるということがふさわしいもんだということを思うことですけれども、その神様ということはさてどういうお方だろうかということをしっかり私たち認識する必要があるかなと思うんですね。この詩編の作者はもう何て言ってましたかね、言葉をどんなに尽くしても神様を言い表すこともできないし褒めたたえることができないというような感じでこの詩編を書いておると思うんですけれども、私たちも本当に神様というお方はどんなお方なのかということをしっかり捉える必要があるかと思いますね。同じ詩編に、詩編の46編の10節にはちょっと文語訳で申し上げますね。ちょっと文語訳で言わないとその意味がよくわからない部分があってごめんなさいね。何時ら静まりて我の神たるを知れ、我は諸々の国のうちにあがめられ全地にあがめらるべしと、詩編の46編の10節にあるんですね。新改訳ですと黙れって書いてあるんでちょっとあれかななんて思っちゃうんですけれども、本当に静まって心を静めて神様ってどういうお方かということを一日に一度は本当に静まって考えるべきだなと思わされておることです。そしてその静まって神様ということをお方を 本当に知るためには、私たちに与えられたそれぞれの人々に方法はいろいろあるかと思いますけれども、やっぱりでもまとめて言いますと、ウェスレーが申してあるように、恩寵の手段、ちょっと難しい言葉になりますけどね、恩寵の手段をおのおのがやっぱり行使して、神様っていうお方を知るしかないなというふうに思うわけですね。恩寵の手段っていうのはどういうことかっていうと、聖書を読むこと、お祈りをすること、集会に出席すること、奉仕をすること、また他にありますけれども、まあこの4つ、最低でも3つぐらいのことを毎日やるということによって、神様を知ることができるなと思うわけですね。ぜひこれを私たち日々行使させていただきたいなと思うわけです。もう一つ、神様を知るのには、創造された自然界よく観察することによって神様が分かってきます。神様は愛なるお方ですけれども、人に、いわゆる、創造の時から人を自分の見姿の形に似せて作ってくださいましたから、地上をすべて支配しなさいというふうにご命令なさってますけれども、そのためにいろいろな頭脳を私たちに与えてくださってますね。それぞれもう頭が悪いとかなんとかっていうことがありますけれども、でも今度は神様はそれぞれに賜物をまさに与えて、私たちがなかなか知り得ないことをその人を通して教えてくださることがたくさんあります。今世の中の学問というの中には、天文学であるとかですね、地質学であるとか、植物学、動物学、そして原子物理学というような学問が本当に細かく分かれて、それぞれの専門分野でやってくださって、それをいろいろと私たちに提供してくれてますね。そういう意味で私たちも、そういう意味の世の中の学問にもやっぱり関心を持つべきだろうと思いますね。前に見たテレビなんですけれども、テレビの画像だったんですけれども、いわゆる宇宙ですね、バーッと宇宙をこう、天のそれこそ果てまでっていう感じでわーっと行くんですね。地球がどんどんどんどん小さくなっていって、もう見えなくなると。それはまあもう宇宙っていうのは無限大、そして今度は逆にですね、その宇宙からブワーッと帰ってくるんですね。で、地球がずーっと近くなって、さらにどんどんどんどん近くなっていって、もう一人の人のところ行って、さらに物質を原子のところまで行くと、そのまた原子がそのまま大きな世界だっていうことをですね、画像でこうわーっと見せてくれたことがありましたけど、まさに神様っていうお方はそういうお方なんですよね。全宇宙を支配されてるし、しかしだーっとその個人、人にまで行ってくださるお方だっていうことを本当に思うことです。この詩編の148編も、宇宙からずーっとこうやって13節なんか、ごめんなさい、12節ですね。若い男よ、若い女よ、年老いた者よ、幼い者よっていうふうに、ずーっと個人の小さいところまで目が行き届いているというのが神様だなというふうに思うわけですね。そして世の中の学問を関心持って見ることも必要なことですけれども、さらに私たちクリスチャンとしてはですね、やっぱり聖書の知識というのもしっかり身につけるっていうか、自分のものにしておきたいなというふうに思うんですね。ここでですね、ちょっとそれるようですけど、でも主の聖書の知識の中でですね、2節に、すべての御使いよとか、主の万軍よっていうのがありますけど、皆さん、この御使いとか万軍の主というようなことをお考えになったことがありますか？御使いよっていうと、世の中の人は、お使い、 なんていうふうに言っちゃうかもしれませんけど、私たちのこの聖書の中では主の御使いということで、まあどうしようか、もう一つあれで言うと天使というような形で聖書には言い表されていることが多いですね。天使という言葉がですね、まあそれに類する言葉が聖書には273回出てくるそうです。旧約聖書、新約聖書に合わせて273回出てくるそうです。で、皆さんもご存知かもしれませんけど、天使の名前も出てくるんですよ。ミカエルとかですね、ガブリエルとかっていう名前が、天使に名前があるんです。ミカエルって人は天使長っていうことですから、天使の中でも一番位の高い人らしいです。そういうようなこと、そういう知識ですね。それから万軍の主って言ったら軍隊、天国に軍隊もあるのかなっていうような感じになりますけれども、これも聖書の中にたくさん出てきます。第二列王の6章の17節には火の馬と戦車というような形で軍隊、天の軍勢っていうのがこのような形で表されてますね。若者にそのエリシャが周りをぐるっと神様の軍隊が囲んでるっていうことを教えて、目を開いてそれを見せてくれたっていう記事がこの第二列王の6章にあるわけですね。そしてイエス様も軍隊のことをおっしゃってるんですよ。マタイの福音書の26章の53節には12軍団のその軍勢を私が呼び寄せることができるかできないかと思ってるのかっていうようなことでイエス様もおっしゃってます。イエス様が天の軍勢があるっていうことはよくご存知で、そういうことをおっしゃってる。まあそういう意味で天使とか御使いであるとか万軍の主というようなことの知識もですね、まあ聖書を読んでてクエスチョンマーク的に本当にあるのかな、どうなのかなっていうようなことを思うこともあるかと思いますけど、こういう知識もきちっとやっぱり身につけておく必要があるかな。それによって神様をよく知ることができると思うんですね。そして三つ目にどうでしょうか。自分なりに今度は受けた恵みを神様を表現するって言ったら失礼ですけれども、表現してみたいと思うんですね。この聖書を読んでおりますと、特に詩編読んでおりますと、まあ、主にダビデが書いた詩編なんかで、神様ということを表現するのに、もうすごい言葉を使って、素晴らしい言葉を使って表現していますけれども、私たち、なかなかそういう表現に思い当たらないっていうようなことがありかと思うんですね。でも、中目黒教会でも短歌や俳句を作って、また詩を作って発表してくださってるものがあります。ぜひ皆さんも読んでみていただきたいんですけど、まあ私もなかなかその俳句とかですね、短歌っていうのはよう作らんという感じなんですけども、でも日本に与えられた素晴らしい文化だと思うんですね。俳句や短歌というものをご自分で神様に目を向けて作ってみるっていうこと、本当に良い恵みの時になるかと思いますね。さらにどうでしょうか。やっぱり腹からに証を書くなんていうのも素晴らしい神様の表現になると思うんですよ。ぜひ面倒くさがらずに腹からに書いてくださいって言われた時には、ぜひ皆さん書いてほしいなと思うんですね。まあ私なんかも青年部の担当ということで、青年部の腹からの関東言を書かせていただくことが あるわけですけれども、本当にその時に書いてて、その書くのに思い巡らしている時に、本当に神様の恵みっていうのがもうふつふつと湧き出てくるっていう感じで、書かせていただいてるんですけれども、ぜひそういう意味での自分が受けた恵みを証しする意味において、また 人に見せなくてもいいと思うんですけれども、書いてみるっていうこと、表現してみるっていうことは大変大事なことだと思うんですね。口に言い表すことによって救われるっていうことまでお言葉ありますから、言い表す、表現するっていうことは大変大事なことだと思いますので、ぜひそのことによって神様ということをさらに深く知らせていただきたいと思いますね。そしてその神様がこの聖書の中で見てみます。14節を今度はよく見ていただくとわかるんですけれども、主はその民の角を挙げられた。主のすべての聖徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美をハレルヤと締めくくられてますけれども、ここにあるものとして神様はどういうことを私たちにしてくださったでしょうか。ここでその民の角を挙げられたって書いてありますね。角を挙げるっていうのはちょっと表現としてピンとこない部分があるかと思いますけれども、この角を挙げるということはですね、神様が力と勇気を与えて高らかな賛美を可能にしてくださったという意味合いがあるんですね。ですし、神様は私たちに力と勇気を与えてくださったというふうに理解できると思います。日々の生活においても、いろいろな場面場面においてそれに当たることのできる力と勇気を神様は与えてくださっています。そして2番目に生徒たちとありますから、私たちは生徒とされたわけですね。生徒とされるということにおいて、私たちの教会では聖別会というのが持たれています。第4日曜日の午後の聖別会、これは聖書が語っている信仰者が歩むべき道の中で新しく生まれ変わる新生という経験を通して、さらに信仰の恵み、高根に行くために必要な清めの恵みというものが必要なんですね。これをご自分のものにしていただくために開かれている集会が聖別会です。で、私が担当している一つの聖火交友会というのがありますけれども、それも同じ清めをどのようにして神様は表していてくださるのかというようなことが主眼になった集会をやっております。ぜひ清めと本当に神様に聖徒と言っていただけるものとならせていただきたいと思いますね。そして3番目に主の近くにいる民ということで言うと、神様のすぐ近くにいるということになります。ちょっと大きく普遍するような形になるかもしれませんけど、近くにいるということは常に神様と共にいていられるということですから、新約のお言葉で言うと、私も何度も皆さんに伝えているかと思い、お伝えしているかと思いますけど、どうでしょうか。天の国籍を与えられたということでいいんじゃないでしょうか。主の近くにいるという、常にいるということにおいて、もう私たちの国籍は天にあるということを確信していることができるわけですね。そしてこの最後の14節のハレルヤと賛美をしておりまするけど、ハレルヤってヘブル語ですけれども、ハレ、主を褒めたたえよという意味なんですね。ハレルヤ、ハレルヤハだそうです。本当のヘブル語って本当のヘブル語喋れませんけど、ハレルヤハというのを綴めてハレルヤというふうに言うんだそうですけども、私たちの時にはそのハレルヤと叫べることのできるために、常に喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝する生活であることによって、 神様に本当にハレルヤ、その通りです、アーメンということができるかと思います。ぜひ私たちは神様をよくよく知らせていただいて、この常にハレルヤを叫んでいることのできる生活をさせていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。主はその民の角を挙げられた、主のすべての聖徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美をハレルヤ、恵みと主の憐れみを感謝申し上げます。このプレイズワーシップにおける恵みの時を、御言葉を感謝いたします。どうぞこの一周の歩みの上に御言葉を適用して歩むことのできるハレルヤと絶えず叫ぶことのできるものであらしめてください。恵みを感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。